マスコミの皆さん、お願いします。キネナオトさんのエアギター、もう勘弁してあげてください。6月4日更新、DY のパルベライズビート第733回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。本当に、つまでいじんねんっていう感じなんですけど。この間なんかテレ東の深夜帯の番組に出たんですか、キネさんが。で、なんかそこでね、キネさんも言わなきゃいいのにさ。なんかちょいちょいサービストークぶっこんでくるもんね、キネさんね。節目節目でね、もう本当にもうありがとうございますな感じなんですけども、まあムードメーカーですよね、 TM ネットワークの中ではね。うん、まあ、宇都宮さんはフロントマン、小室さんはリーダーで、キネさんはもうムードメーカー、まあ、あと広報かな。うん、まあ、いろんなね、あの TM の、なんて言うんだろう、こう面白い歴史をね、もう生き字引ですよね。本当に。こんなね、もう伝説がいっぱいあるよ、みたいなことをもう、ここそこでおしゃべりしてくれる、本当にサービス満点な、もう優しいおじさんなんですけども、もういいじゃん。いいじゃん。実はギター持たされてたけど、音出てなかったとか、いいじゃん。影武者が松本隆弘だったとか、いいじゃん。キネさん今ちゃんとって言ったら変ですけど、弾いてますから、ギター。ね、ライブとかでね。あの、僕も実際生で聴いてますよ。ベースとか弾いてますよ。あの、アコギとかベースとかね。うん。で、まあ、もともとその、DM は、あの、キネさん、鍵盤畑の人なんだって。鍵盤とアコギの人なんだって。なんだけど、やっぱ鍵盤二人だと、あの、目立たないから、あの、ね、エレキ持って前に出なよっていうのが小室さんの提案だったらしい。まあ、それもまあ、ね、なんて言うんだろう、その、見せる、ね、あの、ステージ上でこう華やかに見せる、そのパフォーマンスの一環だったんでしょうけど、うん、まあ、無茶ぶりだわな。それを当時やってたと。で、今はね、あの、まあ、その、なんていうの、こう、ヘビーな感じで、こうリードギターでギュイーンみたいな感じじゃないですけど、こう、クリーンなね、感じの、あの、クランチな感じのね、ギターを弾いてたりとか、アコギ弾いてたりとか、普通にしますから。はい。あの、もう、やめてあげて。って思いますけども、そんな TM ネットワーク、10日後に、ニューアルバム発売です。レボーションというね、あの今全曲視聴があの YouTube で公式の動画でね上がってたりとかしますので、もしよかったらお聞きになってみてはいかがということでね、あのリメイク作も含み、新曲もありにも、全11曲収録ということでね、まあ大ボリュームで、しかもエピックから出るっていうのが結構話題になってますけれども、はい、もしよろしければ。ということで、今日は TM ネットワークの話から始まりましたけれども、パルベライズビート、今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。2016年から2022年までに発表してきた中から、シングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト、各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。パラビの広場、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。さっきね、どうでもいいんですけど、マイクにね、ボフってこう、空気がかからないように、ウィンドスクリーンっていうのを装着してるんですけど、さっきね、ちょっとウィンドスクリーンが、微妙にマイクからずれてたので、ひょっとしたらボフってオープニングになってたかもしれない。申し訳ないです。はい。まあ、キネさんがエアギターとか言い出したらね、ゴールデンボンバーとかどうなるのっていうのをね、さっき言うの忘れました。はい。さあ、今 CM 聞いていただいたんですけども、無事5月31日、ベストアルバム DY オリジナルコレクトリリースになりました。ありがとうございます。 はい。もう、お手に取って、あるいはサブスクリプションで聞いてくださっている方いるでしょうか？感想いただいてます。はい、ありがとうございます。アルバム買いました。件名。はい。マロンクリームです。ベストアルバム買いました。ありがとうございます。なぜか5曲目と6曲目が欠けていますが、多分以前シングルリリースした時に購入しているので、それで入っていないのかもしれないんですけど、なんだかよくわからないから不満です。笑い。まあ、購入したのでよかったです。これから聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。ね、これを聞いてというか読んで、マロンクリームさんと直接コンタクトを取らせていただいたんですが、5曲目、6曲目、I don't know と椿ですね。これが、なんかうまいこと落ちてこなかったということで、結論から申し上げてですね、そんなはずないんですよ。なぜならば、再販なので、アルバムとして再販しているので、まあ、以前シングルで買ったからかなって書いてありますけども、そんなことはございません。一個一個にね、まあ、ID じゃないですけども、投資番号みたいなやつがつくんですね。iTunes とか、まあ、各デジタルミュージックストアなんかでもそうなんですけども、一曲一曲に、まあ、簡単に言うとね、その投資番号みたいなやつがつくので、シングルでリリースしたものと、今回アルバムとしてリリースしたものは全く別物としてリリースしているので、以前シングルで買ったから落ちてこないということは考えづらい。で、しかもまあ、リマスタリングしてあるので、まあ、こう、パッと聞いた感じはわかんないかもしれないですけども、同じものではないんですね、厳密に言うと。なので、まあ、落ちてこないというのはおかしいなということで、何回か、マロンクリームさんとやり取りをさせていただいたんですが、なんか、アップルストアの方とも、アップルストアというか、アップルのサポートの方とも、まあ、なんじゃかんじゃあって、いろいろこう、うまいこといかなかったということで、まあ、どうだったんでしょうね。結局決着したのかな？わかんないんですけども、まあ、もしね、同じような事案が、発生している方がいらしたら、まあ、パルベライズビート宛てか、私宛てに、ご一報いただければと思います。で、僕自身も、リリースのタイミングで、Apple Music と YouTube Music で確認をいたしましたが、きちんと問題なく、表示も、されていますし、視聴もできますし、iTunes ストアに覗きに行ったところ、視聴もできます、購入もできるようです、ということになっているので、もしね、まあ、こういったトラブルがあった場合はですね、まあ、各デジタルミュージックサイトから、ご購入ありがとうございますっていうことでメールが来ると思うんですよ。で、その中に問い合わせ番号というのが必ず記載があると思うので、その問い合わせ番号を持って、サポート、まあ、ホームページなり、電話問い合わせなりしてください。はい。そしたら何らかの解決方法を教えていただけると思います。まあ、ダウンロード購入の場合ね、そんなに、なんだろう、お安い、ね、ワンコインとかではないので、皆様のお手に取っていただくにはそれなりのね、金額かかりますので、まあ、こういったトラブルはなるべく、まあ、避けたいというか、まあ、僕としてもね、ない方がいいなと思っているので、ぜひですね、まあ、本当にこれは申し訳ないんですけども、僕自身ではどうしようもできないことなので、各デジタルミュージックストアにお問い合わせいただきたいと思います。これね、僕も一回経験があって、春さんの生命体だったかな、一回買った時に、何曲かね、落ちてこなかったことがあったんですよ。で、まあ、その時はね、iCloud 上に、購入したものが残っていたりしたので、そこから、落っことして来れたんですけど、無事にね。なんですけど、まあ、一つ解決方法として言えるとするならば、まあ、モバイルデータ通信で iTunes ストア使わない方がいいよねっていうことですね。なんか結構トラブルを、見かけます。はい。モバイル のね、あの、例えば 5G、4G とかで、iTunes Store 使って、音楽ダウンロードすると結構トラブルがあるというような、話をネット上で見ました。それから、Wi-Fi を使う場合でも、ネット環境の、安定したところでダウンロードを行ってください。まあ、そうしないと、まあ、このような事故というか、起きるというようなことをね、耳にしているので、本当、マロンクリームさんにおかれましては、解決しているといいなと思いますけれども、まあ、せっかくね、アルバムご購入いただいても、こんな風に、飛び飛びでしか聞けないってなると、ちょっと残念ですので、はい、皆様、よろしくお願いします。そこも込みで、まあ、聞いてね、ということで。あと、サブスクとかでもどうですかね？僕は、Apple Music と YouTube Music しか確認できてないんですけども、他の AWA とか Spotify とか LINE Music とか、その辺で、なんか再生できないよ、この曲みたいなのあったりしますかね？もしよかったら、遠慮なく教えてほしいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。マロンクリームさん、貴重なね、ご意見というか、聞かせていただいてどうもありがとうございました。次！はい、お便り、メールフォームからいただきました。ありがとうございます。パラミネーム、体調の悪い隊長さん。はい、いつもありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。こんばんは、こんばんは。トークテーマ、サブスク、有料のサブスクは Amazon プライムだけ。あとは何も入ってないですな。ネットフリックス、バンダイチャンネル、D アニメ、など入りたいと思うけど、仮に入会したとしても見る時間がないんです。アマプラでもいっぱいいっぱいですからわら。と、何の面白みのないトークテーマへの回答でした。それと、新仮面ライダー見ましたよ。映画部でも鑑賞して収録しています。ということで、のぎらひーラジオさんの映画部の、リンクを貼ってくださってますね。まだちょっと聞けてないんですけども、こちらは私が、一人で聞いてニヤニヤしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。やっぱり見てた新仮面ライダー。ね。はい。後でね、ちょっと新仮面ライダーの話もしようと思いますが、まず、サブスク。まあ、アマプラでいっぱいいっぱいわかる。結構またいで入ってる人すげえなって思うんですよ。Hulu とかさ、Netflix とかさ、割とさ、アマプラと Hulu 入ってますとか、もちろんね、そこ、アマプラになくて Hulu にあるコンテンツとか、逆に Hulu にあってアマプラにないコンテンツとかあったりとかするんで、どうしてもこれが見たいから Hulu 入っちゃいましたとか、まあ、あるんですけど、あるらしいんですけどね。うん。まあ、僕もね、アマプラで結構いっぱいいっぱいで、しかも見れてないのが結構あって、なんせ僕あれですからね、CS というサブスクリプションに、サブスクですよね、CS も立派な。課金してますのでね、もう本当見る時間がない。うん。なんで、もう今ね、アマプラは仮面ライダーブラックさんのためだけに入ってるような、そういう状態なんですけど、まあ見たい映画もね、いくつかあって、コナンのさ、去年の、ヒーローの弾丸だっけ？あれがね、配信されてて、ちょっと見なきゃなと思って、お気に入りのリストだっけ？マイリストだっけ？なんかそんなのに登録はしてあるんですけども、全然見れてません。はい。ありがとうございます。ハロウィンの花嫁面白かったですけどね。うん。まあ、今年のもなんか興行収入めっちゃいいらしいじゃないですか。ね。黒の組織と FBI が絡む。やっぱこのね、黒と FBI と公安絡んでくるとね、たまらんよね。うん。赤井さん大好き。はい。赤井さん大好き DY がお届けしております。ということで。まあ、そうね。あと、バンダイチャンネルか。あれ？あ、そっかそっか。僕ちょっと勘違いしてた。バンダイチャンネルって何配信してんの？あれ？僕、TTFC と勘違いしてました。ごめんなさい。東映特撮ファンクラブっていうね、サイトがあって、ここだと、なんか、いろんな、東映の、まあ、過去の 遺産というか、まあ、仮面ライダーも全部見れたりするのかな。あと、戦隊ものとか宇宙刑事シリーズとか、ある程度のものは全部揃ってるという、東映特撮ファンクラブという、サブスクもありますけども、結構高いんだよね。あの、一般のそのフールとかネットフリとかに比べると。なんですけど、まあ、それらが全部見れるっていうので、特撮好きにはたまらんですよ、という話なんですけど、バンダイチャンネルか、あ、でも聞いたことあるな、バンダイチャンネルって。ガンダムとか、その辺が強かったりするね。うん。なんか、そんな感じしますけども。まあ、でも、バンダイといえばね、今キャッチコピーみたいなやつ何なんですかね。昔はなんか夢クリエーションとかなんかそういうキャッチコピーあったし、楽しい夢、なんだっけ、楽しい夢と冒険を作る企業だっけ、なんかそんなコンセプトありましたね、バンダイってね。もうちっちゃいお友達から大きなお友達まで大好きなバンダイですけども。僕ね、間違ってブラックさんの変身ベルト買おうとしちゃったもん。本当ね、西島さん許さんっていうのが入ってるやつね。うん、今ちょっとニャンチューっぽかったね。許さんにゃん変身だにゃんお姉さん変身はい、失礼しました。以上パラビの広間のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛てに皆さんからいただくメッセージ紹介しております。番組を聞いて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。6月になりました。テーマ変えます。DIY でもできそうな手作りおやつ、教えてください。ちょっとね、最近お菓子作ってみたいなって思い始めていて、なんかいろんなさ、キットとかも売ってるんですよね。これ型に流し込めば、あとはオーブンで何分、やればできますよとか、鍋にこう、油敷いて、で、加熱するだけでポップコーンできますよとか、なんかそんな簡単なやつから、難しい。まあ、あんまり難しいとね、DIY ちゃんちょっと尻込みしちゃうので、まあそんな感じでね、手軽にできそうな、DIY でもできそうなおうちおやつ、教えていただきたい。手作りおやつね。教えていただければなというふうに思います。まあ、もしね、なんか面白そうと思ったものがリスナーさんから届けば、この番組の中で実践してみようかなと思っていますので、皆様のお力を貸してください。よろしくお願いします。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、この後も引き続きパルベライズビートでお楽しみください。曲、はい、今日もこのタイミングでお届けしたいと思いますけど、じゃあマロンクリームさんが残念ながらなんかね、ダウンロードできなかったというか落ちてこなかったこの曲いきましょうか。はい、アルバム DIY オリジナルコレクトから聴いてください。 I don't know。 お送りしている曲は僕 DY のベストアルバム DY オリジナルコレクトに収録されています I don't know という曲です。現在ね iTunes とか Amazon Music とかでダウンロード購入できますし、各種サブスクリプションサービスでも配信しております。もしよかったらね聴いていただいて応援ください。よろしくお願いします。 CM。
私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。
DY サードアルバム、ディープホライズン。パラビ図書館。はい、メインのコーナーでーす。今回は、皆様お待ちかねかなパラビ図書館のコーナーをお届けしていきます。僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たアニメ、新旧問わずに、良かったものの感想を喋っていこうというコーナーなんですけれども、皆様からのね、リスナーの皆さんからおすすめの本や映画も待ってますよということで、お便りも受け付けているわけなのですが、久しぶりにお便りいただいてます。イエーイ、本当ありがとう本当にありがとう。もう助けてもらってます。はい、ご紹介いたしましょう。体調の悪い隊長さんです。メールフォームからいただきました。ありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。 DY さん、こんばんは。
こんばんは。
映画やドラマを見たよってお話。はい、今期のアニメではダントツで推しの子でいいのかな、第1話が1時間20分。知らずに見始めて、この第1話なんか異様に長いなぁと時計を見たら1時間経過してた。妻は原作を読んでたらしく、どんなストーリーかは知ってたみたいだけど、私は全くの、初見だったので怒涛の展開についていけなかったです。最初はよくあるアイドルを目指せって話かと思ったら、話がどんどん転がっていって、第1話がまさかの終わり方でした。だいたい単行本1巻分らしいですね。また6月2日現在7話まで公開中ですが、 ED エンディングね、ED への入り方がなかなか見応えあります。それも楽しみの一つです。ということで一回切りましょう。推しの子、1時間20分、1話、ドラマやんだいたいアニメって30分とかじゃないのもうなんかあのドラマ初回はなんか10分拡大みたいなやつよくありますけど、ドラマやんそんなことやってるんですか今のアニメって。すごいね。はい、あのエンディングへの入りもまあ、 あの斬新というかね、すごいいいということなので、これアマプラで見れますよね。隊長さん、アマプラしか入ってないってことなんで、ちょっと見てみようかな。面白そうだな。怒涛の展開についていけない。あのね、それで言うとね、僕最近のさ、最近のさとか言うと年寄り臭いですけど、あのリアルでやってるさ、こう戦隊ものとか仮面ライダーとかあるじゃないですか。もう1話で挫折しまくりなんですよね、ここのところ。でドンブラザーズが、まあ、1個前にやってたやつね、1個前にやってた戦隊もののドンブラザーズがなんかついていけるかなって思ったら全然ついていけなくて挫折しちゃったんですけど、あのもうちょっとゆっくりできませんかえ、1話からそんな合体ロボ出てくるのみたいなさ、なんか昔のさ、なんかこうヒーローものって小出しにしてきたじゃん。なんか例えば第1話ではロボは出さないとか、うん、なんかそんな感じとかあったじゃん。で、ね、下手したらの超人戦隊ジェットマンっていうあの特撮のやつなんかはもうメンバーすらいないみたいなところから始まったでしょ。メンバーを集めるところから始まるっていう、そういう斬新なこととかやってたんで、もうなんかもうごっちゃごっちゃしすぎてて、ゼンカイジャーとかも全然ついていけなくてね、ちょっと榊原郁恵さん目当てで見たりとかしたんですけども、何が起きてる、この主人公って何者なのっていうところ かね。だから、一番最近でちゃんと見たやつで言うと、ルパンレンジャー VS パトレンジャーが最後かな。うん、あれももう5、6年前ですもんね。うん、ルパンイエローの子がね、かわいい。そこかいって。あれ、元モームスの子なんだってね。知らなかったですけど。はい、隊長さん続き。それと、アマゾンプライムで6月から、ジョジョの奇妙な冒険、ストーンオーシャンシーズン1が公開されました。一気に公開されたので、少しずつ見ていこうと思っています。ジョジョはね、ごめんなさいなんですよ。どれも見たことがなくて、なんか、グレイトですよね、みたいな、そういうセリフあるよね。うん、なんか、こう、アニマックスで、なんか、アニメとアニメの合間になんか CM、予告 CM が流れる、なんかその辺でしか全然興味がないけど、面白いらしいよね。なんか、ちょっと見てみようかな、とは思いつつ、踏み出せてないジャンルですね。はい。追加で映画も一本。スラムダンク。はいはいはい。今、話題ですね。今、話題というか、ずっと話題ですけども。そろそろ上映終了するみたいですが、5回ほど見に行きました。お、すげえ。私のようなにわかファンでも十二分に楽しめました。やっぱり音楽と絵の親和性が高いと、いい作品が多いですね。もう一本。はい。現在、アンコールで再公開中の鏡の古城。はい。原作はまだ途中ですけど、映画は同僚からお子さん、10から20代が面白いって言ってると聞いたのでよくて見に行ったのですが、この作品も楽しめました。テーブルの下での握り拳には泣きました。わら、映画の尺でご都合主義的な展開はありましたが、それを無視できるくらいの良作でした。さすがは原敬一監督です。クレヨンしんちゃんの嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲、嵐を呼ぶあっぱれ、戦国大合戦の監督さんです。へぇ、しんちゃんの監督がその鏡の古城もされてるんですね。はい、以上隊長でしたということでいただきました。ありがとうございます。鏡の古城って僕ね、本を読んでて、昔おぐさんっていらっしゃったじゃない？おぐちゃん。聞いてますか、おぐちゃん。おぐちゃん？はい、せーの。おぐちゃーん！はい、ありがとうございます。はい、おぐさんがね、勧めてくれた本で、僕、Kindle で読んで、なんか集められる話だったよね。ざっくり。ざっくりしたやつですけど、うん。テーブルの下の握り拳ってなんだっけな。もう一回ちょっと読み直そう、原作。ね、原作読み直した上で、映画を見るとまた違ったね、発見があるかもしれないですけども。なんか、いろんな時代のいろんな人たちをこう呼び集めて、謎を解いていくみたいな、そんな話だったよね、確かね。うん。違ったっけ？ちょっと調べよう。はい、戻ってまいりました。合ってた。狼様、懐かしい。懐かしいよ、懐かしい。うん、狼様ね。はい、まあね、皆まで言いませんけども、うん、僕が思ってるやつと合ってました。そうそうそう、そこにね出てくるね、一人の女の子がいるんですけど、娘と同じ名前なんですよ。だからすげえ印象に残ってる。うん、そう、まあ、そんな話はいいや。うん。だから映画化されてったのを、なんかね、聞いたことがあったんですよ。あ、なんか映画になるんだ。へえ、と思って、と思ってましたけど、ね。まあ、どんな感じになってるのか、ちょっと、見てみようかなと思いました。ありがとうございます。テーブルの下の握り拳ってなんだっけ？うん、そこだけちょっと気持ち悪いんですけど、うん、ただ泣くよね、泣く。俺もね、ちょっと最終的にうるっときた小説ではありました。はい、ありがとうございます。推しの子と ちょっと鏡の古城は気になったので、はい、見させていただきたいと思います。さて、今回のパラビ図書館はね、2枠行こうと思ってまして、まあ、まずはね、お便りで紹介させていただいたんですけど、1枠目、新仮面ライダーですね。はい。なんと、配信日ベースで行くと、今日、終映らしいですね。ね。スラムダンクとはえらい違いで。本当に、なんか、あっという間に駆け抜けていったなっていう、まさにライダーだったなという感じなんですけども、1年ぶりですか、約。ね。ウルトラマン以来ですけど、映画館で映画を見てきました。これね、イオンシネマの、広報の方聞いてたらね、ぜひ、もう、お願いしたいことが一個ある。アクセシビリティに配慮したホームページ作りをお願いしますっていう。本当大変だったんだって、マジで。これ、パラビでは喋ってないよね。うん、まあ、いろいろあったっていうぐらいは言ったかと思うんですけども、新仮面ライダーね、見に行こうと思って、ゴールデンウィーク明けですよ。で、イオンシネマのホームページから、まあ、上映時間とかね、いろいろ調べて、で、まあ、一応その上映スケジュールっていうカレンダーが、こう、表示されてるじゃないですか。この映画は何時からですよ、みたいなやつが。で、そこをクリックして、新仮面ライダーは、何時から何時までとか、2回目が何時から何時までとか、上映時間書いてあるじゃないですか。んで、スクリーンリーダー上ではね、まあ、1日4回ぐらい上映されてるように見えたんですよ。見えてしまったの。で、もしかしたら、色表示とかで、まあ、ここにフォーカスを当てると、この時間は、ゴールデンウィーク期間中のスケジュールですよとか、そういうのが、こう、分かったのかもしれないけど、スクリーンリーダー上だと、まあ、要するに音声読み上げソフト上だと、全部の時間がフォーカスされてるように見えるから、12時10分からの枠があるじゃん、へえと思って、この時間に間に合うように行けばいいっすね、なんて、ヘルパーさんとお話をして、で、ゴールデンウィーク明けの5月の、いつだった ?7 日とか、それぐらいのね、タイミングで、まあ、12時10分からだからと思って、バスと、リニモを乗り継いでですね、えっちらおっちら、イオンシネマまで行ってきたんですが、今日の上映はもう終わってますって言われたの。そう。映画館着いたら。終わってますじゃなかったか。もう1時間ぐらい経ってて、半分ぐらい終わってますって言われて。で、この後の時間、12時10分ぐらいの、上映枠があると思うんですけどって言ったら、あ、すいません、今日はもう9時からの枠でもう終わりですって言われて、え何って。で、今から入っても、もう1時間経ってるわけじゃないですか。半分終わってるわけでしょ。帰ろうって。だって帰るしかないじゃんね。もう、だって半分から途中終わりまで見たってしょうがないし。ねえ。んで、この12時から、12時10分からの枠って、書いてあったんですけど、これ何ですか?ホームページ見たんですけどって言ったら、あ、それゴールデンウィークのスケジュールですねって言われて、なんじゃそらと思って、で、もう仕方ないじゃないですか。だから、でも、せっかくイオンモール来たからね、このまま帰るのは忍びないし、俺も頭切ってたから、すいません、フードコート寄っていいですか?フードコート寄って、もうせっかくなんで、なんか美味しいもん食べて帰ろうよって言って、ヘルパーさんと。で、私は海鮮丼を食べました。美味しかったです。で、まあ、通常だとね、まあ、確かに DY さん的に残念でしたし、まあ、騙された感もあったわけですよ、こっちとしてはね。まあ、イオンさんは別に騙すつもりはなかったと思うけど、こっちは騙された感がやっぱあったから、くそって思う気持ちもあったし、でももうしょうがないよね。もう、円盤になるまで待ちますわ。まあ、もしくはその、アマプラなり、どっかで 配信されるだろうからそれ待つしかないよねって。で、まあ、そんな話もねしながら帰ってきたんですよ、うん、で畜生って、まあ確かに思ったけど、通常だったらそこで終わるんですよ。岩井さん残念でしたねって、うん、まあでも美味しいもん食べられたからいいよねって、うん、まあそれでよしとしましょうよっていう感じでね、僕の中ではもうちゃんちゃんだったわけで、もう今度からはイオンに、まあ、映画を見に、まあ、どこに映画見に行くにしてもそうなんだけど、ホームページじゃなくて電話確認した方がいいねって、うん、なんかそういうのを学べたいい機会だったなとも思ったわけ。そしたらそのヘルパー事業所の方がすごいね調べてくれて、その次の次の次の日金曜日の夕方6時55分の枠だったら行けるよ、どうするって折り返しの電話くださって、でえ、いいんですかって俺聞いちゃったもん。え、本当に本当にいいんですかって聞いたら、うん、うちは全然構わないですけど、あとは DY さんの気持ち次第なんだけどどうって言われて、じゃあお言葉に甘えますっつって行ってきました。もうだから本当に足向けて寝れない、もう本当にありがたかった。もうね、今喋ってても泣きそうなんだけど、なんて優しい人たちなんだろうと思って、うん、もうなんかもうごめんなさい、本当私のわがままで振り回してしまってっていう気持ちもあって、で、まあ、でね、行くからにはもう全力で楽しもうと思って、うん、で、まあ、18時55分の枠から、見ることができました。はい。しっかり楽しませていただきました。そして、映画館といえば、ポップコーン。ポップコーンボリボリやりながら、まあ、ボリボリやりながらって、こう、周りに迷惑をね、かけないように気使いながら、見てきましたけれどもね、浜辺美波ちゃんをめでてきましたけれども、まあそれを抜きにしても、まあ、結論から申し上げましょう。面白いか面白くないかで言うと面白かった。けどなんかね、言葉にするのが非常に難しいんですけど、思ってたんと違うっていうのはなんかあった。正直。で、まあ、前も喋ったと思うんですけど、僕、仮面ライダーの、その、初代仮面ライダーを、ちゃんと見たことがなくて、多分ね、意識して仮面ライダーというものを見始めて、ハマった最初の作品が V3 なんですよ。なので、その、V3 まで行くとさ、やっぱ完全懲悪みたいなところに、こうシフトしていくじゃないですか。まあもちろんね、今 YouTube で東映特撮 YouTube チャンネルで2話ずつやってますけど、もちろんその悲しい場面とかね、その改造人間にされてしまった悲哀みたいなのも描かれてはいるんだけど、よりやっぱさ、初代仮面ライダーってその改造人間として生きていかなければならない苦悩とか、あとやっぱちょっと怖い部分がねあるんですよね。絵も暗いし、うん、だからそういうのもあって、初代仮面ライダー、いわゆる1号2号の時のライダーって僕そんなに詳しくなかったんですよ。で、そのなんか暗くて怖い、なんだかよくわからない、でもその敵組織から改造手術を受けて、そのまあ脳改造をされる前に脱出して、まあ、ショッカーと戦うっていう、その落としどころがあるじゃないですか。石森先生が最初に気づいた、ね、仮面ライダーっていう漫画の、そのリスペクトっていう意味ではすごく伝わったし、やっぱりこうバイオレンスなんですよね。いきなりさ、血しぶきピャーみたいなシーンとか、結構グロ系のシーン、これよくある18にならなかったなみたいなシーンが割と あったりして、で、まあ、庵野節ももちろん炸裂だったんですけど、やっぱこう、その、仮面ライダーってやっぱ悲しいヒーローなんですよね。その孤独を背負った。うん。なんか、その改造人間として、あの、普通の人間ではなくなってしまった孤独だったりとか、一人ぼっちで戦っていく孤独であったりとか、それをまず背負った戦士である。普通のその完全懲悪のヒーローとは全く別物であるっていう、その原点に立ち返ったっていうところで新たにこう作り直された作品という意味では、まあ本来、そのまあウルトラマンの時もそうでしたけども、本来の仮面ライダーってこういう話なんだよっていうところを、庵野さんなりに落とし込んでいた感じはすごく受けたのですが、これってどういうことなんだろうっていうシーンが割と僕自身あって、例えば、あの、サソリオーグ。本当に一瞬だけ出てきたサソリオーグ。あれは何だったんだと。あの長澤まさみは何だったんだとか、まあ、あれはでもすごい強烈なインパクトを残して退場していきましたよね。ほんのね、3、4分のシーンだったと思うんですけど、もうあれだけでもなんか見に来てよかったわって思ったのはありましたね。ほんと、まあ、ネット上の声を拾っていくとですね、長澤まさみで遊びやがって、もっとやれみたいなね、声もありましたけど、長澤まさみの無駄遣いとかね、あって、あとさ、ちょい役で出てた方も結構豪華で、そこはなんか、シン・ゴジラにちょっと近いところなのかな、中村徹さんとかね、あと、緑川博士の人、どっかでさ、見たことあるなと思ったら、この人ゴジラに出てましたよね、シン・ゴジラに。博士の役で、博士というか研究者、なんか、ゴジラはこういう生態系で、第一形態から第二形態、そして第三形態だ、みたいな説明をしていく教授みたいな役回りのね、役だったと思うんですけども、まあ、この人も割と早々に退場していって、まあ、それはまあ、本家、仮面ライダーと同じだったと思うんですけれども、うん、まあ、あと、どうなんだろうな、その、続編を作る意思が、庵野さんにはあるらしいっていう話はあって、まあ、それが証拠にさ、地獄大使とか、その辺全然出てこなかったじゃない？狩猟とか、仮面ライダーといえば狩猟でしょうみたいなとこあるじゃん。でもラスボス違ったじゃん。だから、で、なんか、ね、ショッカーも滅びてはいないみたいな終わり方したでしょ？だから、まあ、その、庵野さんの中でどういう構想なのかわかんないですけど、なんか、最終的な狩猟？だから、狩猟に当たる人が、結局、松尾鈴木さんなのかな？ショッカー創設者みたいな言い方されてたし、うん。でも、ね、松尾鈴木さんも割とすぐどっか行っちゃったもんね。だから、まあ、どうなんですかね。このゲルショッカー編とかになっていくのかな。一文字隼人がね、新しいマスクで、こう、去っていった感じじゃないですか、最後。なので。で、まあ、あと最後のね、政府の男と情報機関のとこの名乗りシーンは、やっぱ、こう、おーってなりましたね。うん、なんかこう、考えればわかる話なんだろうけど、やっぱそのこう引き込み方というか、ストーリーへの引き込み方もそうだし、忘れた頃にそういう萌えポイントをグッと持ってくるあたり、庵野さんうまいなって、ずるいなって正直思いましたね。ウルトラマンの時もそれはすごい思ったんですけど、うん、いやー、なんかまあいろいろね、庵野は特撮に向いてないとかいろんなご意見は多々あるみたいですけどもね、もう本当にガチな仮面ライダーファンの人、もう昔から往年のそのリアルな1号2号を見て育った世代の 方からは、まあ、賛否もあるみたいですし、あの、ショッカーライダーのシーンとかは、あそこはどうなんだみたいなのとかもね、あったりするんで、うん、まあ、どうなのかね、とか、まあ、僕自身もこう、ね、他にもいろいろ、あの、カメレオンオーブ、カメレオンカマキリオーブだっけ、うん、が、なんかその、用意周到な、その緑川瑠璃子を一発で仕留めたあたり、ちょっとどうなのみたいな。その辺とかね、まあ、結構今日はもう終映なので、ネタバレ挟んでますけど、あれって、瑠璃子、瑠璃瑠璃死んじゃうのみたいな。うん、のとか、そもそもそのラスボス、何者ですかっていう。それもよく分かんなかったし、最後ああいう展開になったっていうのもよく分かんなかったし、ちょっともう一回見たいですね。うん。あと解説してほしい。これどういうことなのっていうのがあって、この間正しいように見えるっていうポッドキャストで正しげさんが言ってたことがすごい分かるんですけど、うんうんうんって、もうとにかくうんうんうんってうなずきながら正しげさんの話を聞いてたんですけど、なんか2、3回見ないとわからない。で、ま、エヴァンゲリオン新劇場版も、なんかそういう、テイストらしいのね。で、やっぱその辺が、やっぱ庵野作品なのかなっていうのは思いましたね。うん。ま、そんなとこかな。あと、とりあえず、浜辺美波と添い寝できた池松壮亮が、羨ましいなっていう、うん、ハグしたりとかね羨ましいなって思いましたね。はい、うん、ね、俺も俳優になりたいです浜辺美波とイチャコラしたい以上。はい、そんな感じで新仮面ライダーでした。はい、ちょっと一回ねここで休憩挟みましょうかね。CM 行きたいと思います。はい、 CM。 DY のパルベライズビートでは現在後ろでかかっております、私 DY が作詞作曲を手掛けました桜の舞香さんの楽曲桜歌に関するアンケートを募集中です。桜の季節に旅立ったとも思い制作いたしました。この楽曲を今後どうしていくか、リスナーの皆さんからのご意見を伺いたく思います。アンケートは番組記事ページから簡単にお答えいただけます。三者択一の簡単なアンケートです。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。パラビ図書館続き。はい、第2部でございます。とはいえですね、結構喋ってますね、今日ね。もうあと2作品ぐらい行きたかったんですけども、もう1作品にとどめときたいと思います。映画見ました。でちょっと前にね、この番組というかこのコーナーというか、見たよっていうことでね、次の図書館でお話ししますということで、言ってたと思うんですけども、アマプラで大怪獣の後始末見ました。はい、率直に申し上げて、まあ、いろんなね、ネット上のね、こう、反響もね、見ながらですね、まあ、とにかくひどい映画だと。こき下ろされてたわけですよ。もう、どこをどう切っても、あれはもう、ひどいと。うん。いうのを見てたので、もう、よかった、すげえよかったわっていう声を探す方が大変で、いや、どれだけひどいんだろうと、思って、まあ、望んだわけです。ひょっとしたら、DY ちゃんが見たら、いや、そんなことないんじゃねえって思う可能性もあったわけです。はい。なので、まあ、興味もあったんでね、着眼点は面白かったんですよ。その、大怪獣、まあ、要はね、巨大な生物。まあ、ね、シン・ゴジラで言うとゴジラですよ。で、ウルトラマンで言うと、まあ、ガボラとか、パゴスとか、ネロンガとか、なんかそういう系ですよね。とにかく、なんか、その人間、人類に対して、脅威をもたらす、 生命体を、まあ、何かしらのきっかけで、こう、駆除する。ね、まあ、倒してしまった後の問題っていうのは、まあ、確かに着眼点はね、面白いと思いました。例えばウルトラマンだと、スペシウム光線ビーってやってドカーンってやっちゃえば終わりじゃない。でもそうならない怪獣もね、中にはいたわけで。そうならなかった人たちというか怪獣たちは、一体どう後処理をされていったのかっていうのは、こう、大人になるにつれね、うん、これ地球上に残したら大変なことになりませんかというのは、まあ、なんか分かってきたわけ。でもなんかそこを考えちゃさ、子供向け番組としてはアウトじゃないですか。でもあえてそこにスポットを当てたこの作品っていうのは、僕は面白いなとは思ったんです。このコンセプト的には。うん。なんですけど、見てみたら、ごめんなさい。ネトジューと同じ感想を言いたいと思います。ひどかった。僕は、なんとかなんとかこの映画のいいところをチョイスできたらなって思いながら見てたけど、まあ、2時間ぐらいとするじゃないですか。どこをどう切っても、ごめんとしか言いようがない感じでしたね。まあ、なんかリアリティもないし、あとコメディなのか、真面目なのかっていう、その振り幅もわからないし、多分蓮舫さんなんだろうねっていう、そのパロディ。この人蓮舫さんなんだろうなっていう、まあ、なんかね、蓮仏さんみたいな、そんな名前だったと思うんですけども、もうもろそうじゃないですか。で、あと、なんか、その、1番じゃなきゃダメなの、2番じゃダメなのみたいなセリフもあったりして、ああ、そういうところをちょっとオマージュ、というかパロディ、うん、やりたいんだろうなっていうのはわかる。で、まあ、シンゴジラがね、すごい当たったじゃないですか。だから、まあ、その会議のシーンとか、そういうね、こう、ヒューマンドラマ的なのも描かれてるし、なんか自衛隊とかが総力を挙げて、その、大きな、ね、大きな怪獣の後始末、どうするか。まあ、ね、ガスも溜まってきて、下手したら、このまま行くと爆発するぞ、みたいな、そんなタイムリミットとか、その危機迫る事態の中で、その、官邸の中の皆さんが、もう遊んでるようにしか見えないんですよ。なんか、ふざけてるようにしか見えない。特に、総理大臣が西田敏行さんだと思うんですけど、もうあの人出てきた時点でもうダメなんですよ。
そんなこと言われてもねえなとかじゃあ、俺は大変なことだよ、俺はね。
って、もう言っただけでもコメディになっちゃうから、あれ、完全に人選ミスだよな。って思ったのと、あとそのパロディの、まあ、ある意味でのその、なんて言うんだろうな、世相をこう、切っていく感じ。なんか、物事がなかなか進まないであるとかね、そういう、なんか、政治の世界とかの、なんか、アンチテーゼみたいなのをうまく切り取ってる感じなんでしょうけど、そこと、なんかコメディ要素と、怪獣処理っていう、その、とにかくなんかぐっちゃぐちゃだった。見てて。で、これはね、本当にそれこそ隊長さんあたりに解説していただきたい映画かもしれないんですけど、最後のあれ何？なんか、僕も全然わかんなかったから、最終的に、何が起きて処理されたのっていうのを、ちょっと見てみたんですよ。そしたら、結局その神風が吹かないと物事は片付かないっていう、その、まあ、いわゆるアンチテーゼみたいな感じだったみたいですよ。みたいですけど、って。うん。なんかね、もやっとした映画でしたね。 すごく。で、これ、着眼点は良かったのに、どうしてこうなったっていうのが、なんかね、すごく残念で、これがなんか、三谷幸喜さんが、もし、メガホン撮ってたら、ちょっと違ってたのかもしれないなとも思ったし、あと、怪獣の名前が希望でしたよね。うん、なんかそこも、なんかあんまりこうしっくり来なかったというか、まあ、もしね、もし、その、シン・ゴジラの後日談として、うまいことを、その、なんか乗っかることができていたら、なんか面白い作品になったのかなっていうのは、ちょっと思ったんですけど、まあでも、ね、なんか、その、それだとなんか、いろんなところに許可取らなきゃいけないし、お金もかかるし、権利関係とかね、いろんな問題とかあるし、まあ、そういう、なんか大変な部分もあるのかなっていうのは感じつつもですね、なんか、惜しいなって思いましたね。ちょっとごめんなさいね、喉がいがらっぽくて。うん、なんか、なんか残念だったなって思いました。で、これあれなんだよね。シン・ウルトラマンのちょっと前ぐらいに公開になった映画なんですよね。だからタイミングも悪かったのかもしれないんですけど、いやー、惜しい作品だったなと思いましたね。はい。皆さんはどうでしょうか。まあ、逆になんか、いや、そんなことなくねっていうご意見があったらぜひ聞かせていただければなと思います。なんか、あの、最後に出てきたさ、その怪獣を後始末したヒーロー、まあ、いわゆる神風と呼ばれてた、あの、なんか光の使者みたいなのが出てきましたよね。あれもなんかさ、こう、リアリティがないというか、なんか違うなって思ったです。はい、そんな感じでございました。ということで、今日はね、リスナーさんからのお便りも、いただけたりとかして、非常に充実した、コーナーになったんじゃないかなと思いました。パラビ図書館でした。皆さんもね、今日はちょっと本の紹介ができなかったですけども、読んだ本とかね、見た映画、新旧問わずにこういうのがあるよみたいなのがあったらね、教えていただければなというふうに思います。そしてですね、パラビ図書館といえば、パラビ図書館プレゼンツ新ウルトラマンナイト、来月の海の日を目標に配信しようかなと思っておりまして、まあ、なので、その、まあ、直前ぐらいでこう収録ができたらいいかなというふうに思っておりますので、まだまだね、参加したい方、受け付けておりますので、詳しくは番組の記事ページ見ていただくと、メールフォームのリンクが貼ってありますので、そちらからね、ご応募いただければというふうに思います。以上、パラビ図書館のコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。今日はね、図書館のコーナーをお届けいたしましたけれども、最近本が全然ね、読めてなくて申し訳ないんですけれども、なんかもうドラマとか映画とかばっかりね、アマプラで見てたりとかするんで、久々にね、なんか本の紹介もそろそろできたらなとは思っておりますが、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。パラビ図書館では皆さんが僕 DY におすすめしたい本や映画、新旧問わずに、応募して、募集しておりますので、よかったらね、教えてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。パラビアットマークももメール .com、 PARABI アット MOMO-MAIL.com。ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグシャープパラビ、シャープ PARABI をつけてツイート、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい、それからメッセージテーマがね、変わりましたね。DY ちゃんでもできそうな、簡単おやつレシピ教えてください。はい、待っております。 そして、僕 DY 音楽活動細々とやっておりまして、まず、ベストアルバムがリリースされました。DY オリジナルコレクト、各種、サブスクリプションサービスで配信中、それからデジタル販売もしております。よかったら、お手に取ってね、聞いていただければというふうに思います。よろしくお願いします。そして、オリジナルアルバム3作品も現在発売中です。応援してください。それから、桜の舞香さんに書きました、桜歌という楽曲に関するアンケートも現在、実施中、6月いっぱい募集してますので、三者択一の簡単なアンケートですので、番組ページからね、簡単に、ご応募できますので、ポチッと押していただければというふうに思います。お待ちしております。来週ぐらいまた途中経過をね、発表できたらと思っております。よろしくお願いします。そして、僕 DY、パルベライズビート以外にも、ポッドキャストいろいろやっておりまして、6月6日、弾けたいラジオ、ね、最新回が、配信になりますので、よかったら聞いてください。そして、5月31日に、口コミファンも音畑最新回、こちらは配信済みです。チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今週も、なんとか、やり遂げることができました。皆様どうもありがとうございます。さあ次回は何のコーナーかな。まあ、順当にいけば、縁側かなと思いますけれども、さあ何のコーナーでしょうか。皆様お楽しみにしててくださいね。また楽しく、お届けできたらと思いますのでよろしくお願いいたします。パルベライズビート、ここまでのお相手は私 DY でした。それでは皆さんまた次回ごきげんよう。バイバイ。遠いとこにいるけど明日のことなんて誰にだってわかる。